こういう風にして結婚しました。前にも話したけども、話したね、確かね、認知症で亡くなってるからいい世界行けるかどうかって心配だったの。天命が全うできるかどうか、これが一番心配だったの、ね、で小泉先生もね、一年祈ってて、まあ骨折して入院して辛い思いしてるから、こうやってこのまま生きたって認知症だからね、治ったって辛い思いしなきゃなんない、これはかえってかわいそうだから、小泉先生見心ならば早く天命待つってお祈りしてた。それから間もなく亡くなったんだけども、亡くなってみてそのどんな顔で死ぬかってことが一番心配だったの。だって認知症でなんかやってるからね。これで亡くなってみたら顔がどんどん変わってきたのね。それで最後の湯館って、最後の時にはね、もうほれぼれするくらい、俺ほれ直したって言われたんだよね。それくらい顔が綺麗になった、うん、それで、ああこれで救われたんだなと。そして、連れて帰ってきて、四十九日は祭壇作って上にいるんです。眠ってるんで家に合わせても眠った状態で、うん、それでずっと祈ってる。四十九日の半ば頃に来た時、お祈りしてたら、あ、反応が出たと思った。諦めた、あ、反応が出たなと思った途端にうわーっと泣き出した。これ見えないんですよ、僕の体で来るんです、わかるな、僕らうわーっと泣き出したの、僕が。で、ありがとうって感謝の思いが出てきた。あー、目覚めて、認知症も治っちゃってる、目覚めた、感謝の思いが出てきた。そしてその後四十九日納骨するまで家にいました、うん、会話交わしながら、それでこたつに当たって僕がこうやると足が当たるでしょ、やると揺れるもんだから喜んでた、きっけるから割って喜んでた、これや出てくるんだよ、こたつに当たってこうやってとクラクラって割れる感じが出てくるんだ、ああこうやって残りの自分の一緒に家に行って、それで納骨して納めた。で納めて仏壇でお祈りしてた。それで合わせてた、またうわーっと泣いてんの、なんでだろうな、あ、ことによるとって思ってお母さんの方に合わせた。お母さんも泣いてんの、再会、親子の再会が感動でした、うん、それで親子が再会してっていうのは、認知症の時に目が覚めるとお母さんと探すのよ、お母さんどこ行ったと探すの、お母さんは死んじゃったよ、いつって言うか47年前って私知らないって言うの忘れちゃってるから、うん、こうやって向こう行って親子の再会の感動は体験したわけ。今は別々にいますけどね、うん、で明るい世界行ったもんだからキョトキョトしてるのも感じが、合わせるとこうやってこうやって見守ってる感じがするの、うん、で今は元気かいって毎日お手紙をあげた時に声をかけてますけども、元気なんですよ、うん、話はとんでもないこと言っちゃったけども、こうやって意識が交流できるので、お盆だから家にも帰ってきてるし、今9じゃない、9で日でやってるからね、あの死んでやる人は死んで出てくるのよ、死んだ方は急でやる人は急で出てくる。そのいい例がね、また話がそれちゃうけども、うちのおふくろが死んで非常に悲しかったので、十分に親孝行できなかったって悔恨の思いがあったの。その時に革線焼きをするといいって聞いたの。革線焼きってね、このくらいの紙に3000枚筆でもって墨でね、戒名を書いて、南無法蓮を書いて、戒名を書いて、長安説書いて、それを川に流しに行くの、3000枚。これを東京にいる時にやって、途中で岩手の山に入ったの、高山の仕事で。岩手の山に入って、事務所で一人、残りを書いて、400枚ぐらい残ったの、そこまで行ったの。 山の中だから谷川へ流しに行かなきゃいけないからね、時間がかかるんですよ。で400万ぐらい残った時にお袋が出てきたの、枕元に座ってね、おさむちゃんいい加減に起きって叱られたの。いつも若い時にお袋に言われないと起きなかったのよ。でお袋は法華経の信者だから、こう向きを叩きながら南無妙法蓮華って、その叩きやつで頭引っ張るのよ。南無妙法蓮華、おさむちゃんいい加減に起き、南無妙法蓮華、パッと引っ張ったの。で起きられなかったの。それで起きなかったもんだから布団持ち上げて起こされたので、起き上がって振り返ったらお袋がいるのよ。ここに割烹着かけて若くなって、そして床の下から手こう紫の服さ、大事なものをしまっておくのがあったの。今は入ってないけど、それを引っ張り出して開けて一生懸命なんか数えてた。それで目が覚めた。でも目が覚めてみたら明るいの、夢の中、夢はちょっと暗いでしょ、じゃない、明るい障子の中の同じ情景、だから本当に現れてくれた。こうやって喜びが湧いてくる。そしてその前の農家だから家が少ないよね、前の家へお茶飲みに行ったわけだ。そこのおばあちゃんが今日は真のお盆だねって一言言ったんでね、あ、だから出てきたんだと思った。お盆忘れてたから、田舎のことだから急だからね、うん、それからうちの心がどんどん若くなってる、夢の中で。で最後にはね、山釣りの着物着てね、イヤリングつけてたよ。昔の人イヤリングつけないよ。山釣りの着物着てね、イヤリングつけてるの。でバスに乗ってんの、僕と一緒に。そしてね、外を見たら世界各国の若者が白い水管を着て花笠しょって出汁を引っ張ってんの。その出汁の中に尊い人が乗ってんのが分かる。誰だか分かんない。それをバスの中で見てたの。今で考えたら世界平和の囲碁先生、囲碁先生ですよ。それを見てたの、山の中にいる時に。こうやって死んでも親孝行できるってことだね、これは。だから意識を高めていけば、ね、いろんなものとの交流が生まれてくるってことだね。話がとんでもない方へ行っちゃったんだけど、何時までだ？まだ大丈夫だ。まだ大丈夫だね。もっと戻します。人々はこれまでの常識や知識を超えたところに存在する価値観や英知を目覚め自覚し始め、それらを発現させる方向へと強く導かれていくのであります。善なる心で愛と徳の生き方を貫く高次元意識の人々が増えるにつれ、どのような苦悩や困難といえども自分たちに内在する英知や能力でそれらを克服する力が他の人々の中にも現らされてくるのです。それは人類一人一人は他と決して有利しているものではなく、全ての生命と全く一つに結ばれており、世界の各国々、人々は皆空間によってつながっているからであります。今物質文明から精神文明への移行が始まっています。これがシフトするということですね。そして価値観がさっきも言ったように物から愛に変わります。その時に皆さん方が普段から祈っているからどれだけ大きな愛になっているかということ、普段から祈ってますからね。それが分かる時が来るんです。どうに分かるのか、みんなの意識が目覚めてくると当然波動が広がるんです。感覚が、これがアセンションです。アセンションしたからって元が変わるわけじゃない、我即神なりに変わるわけじゃないですよ。我即神なりなんだけども、それを視野が狭い、我々は我々が見てる視野っていうのはほとんどね、15ぐらいまでは体で感じているもの、聴覚とかなんかで感じているもの、あと目で見ているものが7色の光線でしょ、それが50オクターブなんです。この範囲でものを認識してるのよ、人間は。ところがアセンションすると広がるんです。我々よりも犬とか猫の方が広いですよ、嗅覚も聴覚も、ね、犬も猫も4次元幽体を見てみますからね。 だから時々ガーッと怒ったらなんか狂気になってるのは何か見てるんですよ、うん、犬や猫は白黒で見てるそうだね、この世界を。だから我々が想像するよりごめんなさい、我々が想像するより本当は敏感な犬猫の方。人間はなぜ敏感じゃないの？五感に頼りすぎたから。この五感に頼りすぎた、だから本来はこの目が、第三の目が開いてるはずなの。この五感に頼ったからこれが退化したんだよ。昔はみんなこれが開いてたの。だから三つ目小僧、一つ目小僧の伝説があるのは、これが明るいです。いや、巨人だったの。だから大だらぼっちってあの巨人の伝説があるの。この昔のことで当たり前なの、これが。で、改良されてコンパクトになってるの、今の人間に。改良したのは誰？高次元の人たち、十次元の人たち。植物改良みたいに改良されてきたのは誰？一根人種、二根人種、三根人種、四根人種で来るたんびに改良されてるの。最初は布袋みたいだった。そこから手が足が出て、切れてもまた出てくるっていうのが、それから卵性になった、それから胎性になった。こうやって進化してくる。これを今繰り返してるの、胎児は。お腹の中でエラーがあったでしょ。胎、水体、あの何、胎水の、ね、羊水の中で生きてるから、エラーがあったでしょ。オタマジャクシみたいね、それから手が出てくるでしょ。こうやってあの原子から始まるの、全てのものが原子から始まる。だから我々がもうこの世界を降ろされたら原子の状態から始まるってことですよ。わかります？そして今日まで来るのに何万年かかるかわかんない。だからこういうふうにして、ね、繰り返してるわけだ、うん、何の話だっけ。何の話だっけ。聞いてるのに分かんないんだ。あ、そうか、そうか。分かった。この波動が広がってくる。そうするとこういうものが今の目で見てるから答えでしょ。こういうものから光が出てるのが分かんない。だからね、ゲイリー・ボーゼルが冷蔵庫が語り始めるなんて変なこと言ったんだよ。物も意識持ってるから、そういうものが、うん、現れて、こういうものから出てくる。人間見たら何が見えますか？オーラが見えてくる。感情想念が出てるから、この感情想念が出てるから見た時に一目で、あの人は愛が深い、どうだと分かっちゃう。オーラ専門に撮ってる人のね、オーラ写真見て性格もちゃんとぴったり言いましたよ、うん、これはピンクが愛だから、ね、ピンクが出てると愛が深い。僕がオーラ写真撮ったらね、男のくせにピンクが多いって言われる。そしてある集会行ってね、あの徳島の方行ったんですよ。したら後ろの方でね、オーラ写真撮ってる人がいたんだから呼んだんだね。で、僕がお話をしてからね、すぐそこ行って撮ってくださいって撮ったの。だから金色の光が出てくる。これはね、知性は黄色、哲学的なあるは金色になるんです。これに金色の光が出てくる。話したばっかりだから死んでよ。で、その写真を見て、オーラ写真を撮ってる人がね、こんな綺麗な写真、オーラが撮れるんだろうって会員になったの。えらいとこで会員一人増やしたの。、うん、それほど感情想念は形で出てる。それが一目で分かったらどうします？見てね、すぐ分かっちゃうのよ。どういう光が出てて、どういうとこが欠けてるか、病気のとこが分かるよ。 そうしたら皆さん見た時に、あ、なんて愛が深いんだろうって分かる。あれ、あれ撮ってんだ、あの世界平和祈ってんだ。世界平和の祈りはどんなオーラが出てると思う？ピンクに紫が混じるの。紫って言ったら神殿能力、ピンクは愛でしょ。そうすると紫の光が出てる。あ、ピンクと紫が混ざる。それが透明感がある。人間が愛するもやじゃないんだよ、透明感がある、うん、それでピンクとブルーがスーッと大きな広がりができたら、あ、人類愛の終わっても余韻が残る、また終わっても余韻が強くなる、していつで何か見ても世界巡礼が出るようになるまでには相当祈り込んでる。だから皆さんが何年も祈ってるってことは、自分のオーラの中に綺麗な色があるはずだ。これが誰も見てすぐ分かるようになったらどうするの？嘘がつけなくなるよ。だから嘘つくの今のうち。本当に嘘つけなくなる。ありのままに見られちゃう。だからその時に嫌も同じ、あ、素晴らしいって感銘受けるじゃないですか。ただ人がついてくる。だからリーダーのリーダーのリーダーよ。普段から人類は祈ってるってことは、これだけ自分のオーラをきれいにしてることよ。佐久間先生のオーラ見たけどね、写真見たけども、グリーンだよ、きれい、ブルーできれいだったね。慈愛の色、慈愛の色が出てましたね。で、ある人が志地川道場でお清めの当番でね、行って帰って、相談の当番で帰ってきてすぐ取ったら白光が出てた、頭のところに。うわー、すごいな。つまり真理を話してお祈りして真剣にやってたから帰ってきてその白光が出てた。だからオーラ写真ってのは感情のエネルギーが出るから、その時その時が違うの。同じとっても違ってくるんです。こうやって皆さん方のオーラが綺麗になっていったら、それは見えなくても感じるの、周りが。だからなんかいい明るい人だな、なんかいい人だなってことになる。そうしたら嫌でも人はついてきますよね。あの人は偉そうなんて、何あのオーラをとか思っちゃうね。あるね、有名な人が、有名っていうか一般的には知られてないけども、非常に興味あるものを書いてたんですよ。それがね、宇宙連合 のことだとかね、なんか書いてね、そしてこれが今に地球、この世界が全てなくなって地下に降りるんだとか、いろんなロマンチックなこと書いてんのよ。でかなり日本にもヒントができたわけだ。でそこにその団体に呼ばれて行ったの、僕が。でそこで僕のテープ持ってって世界平和で一緒に祈らせちゃったんだけども、僕はそこ会員じゃないんだけどね。そしてその義務やってるのが会員さんだったのよ。で僕を呼んでくれたわけだけど、それで今ねこの教祖が来ます、日本に来ますから、ぜひ参加してくださいって言われたんだけど、どんな人って聞いたら、ちょっと漫画チックな人です。どんな人か分かんないけどね、漫画チックな人ですって言われたんだけどね、ちょっと小太りのなんかそんな感じだろうね。それでハワイにいるんだ、その人は。それで日本に来たの。それで講演やった。その講演やった時に会場の中にオーラのよく見える人がいた。僕は行かなかったんだけど、その人そこから聞いたんです。そして講演終わったら、その人が、あなたのオーラは一体何ですかって質問したらしいんだね。暴露しちゃった、嘘があったってことが。それっきりその人はいなくなっちゃった。その回もなくなっちゃった。だから本当にオーラが見える人いたら嘘で実はできないことよ、これは。面白い話だけども、こうやって今いろんな形で出てる宗教もかなりまやかしの宗教もあるわけだ。だから本当に作業をちゃんとしてないと間違った方向に行きやすいってことだね、これは。だから自分の中を高めていけば、 その作業が確実にできる。だから自分を高めることを大事にしなきゃいけないね。もともと人間は神の分け見たまで、神国なんです、日本は。その神国の中の、特にこの祈りを祈りによってこの世界を平和にしようっていう約束された人たちだから、これはさっきも言ったように神様の約束されてここに降りてきた人たちってことになるの。これを自覚しなきゃいけない。そしてね、自覚するってことは使命感です。使命感をしっかりと自分の中に持つことです。使命感をしっかり持ってればね、何をやっても祈りだと思いなさい。仕事してても祈り、何してても祈り、そういう自覚ができたら一日世界平和祈らなくていいんです。祈りだから、生きてることが祈りだから。じゃあ正美先生も五井先生も一人で祈ってるから、そんなことじゃないでしょ。生き方そのものは祈りだから、そういう使命を持って働いてるから、だから私たちも使命の自覚を持ってれば世界人類があって、あ、今日は何回祈らなきゃ、2000回って決めたら2000回祈らなきゃ納得できないでしょ。今日は1000回ができなかったら残念だったのと、やっ数にとらわれることない。だからいつも言うんです、数にとらわれてる人に。朝生に始まって夜寝るときに4時で終わったら1回で済むじゃないっていう、ね、お日がでしょ。それ何回祈らなきゃいけないなんて言うとね、数にとらわれるとね、急ぐのよ。世界人の平和、世界人の平和ってね、ああ何回やって満足いった、これはとらわれ。だからいつも祈り心でいる。朝生が始まって終わり寝る頃4時が終わったら1回で済む、本当よ。このそれは使命の自覚のことを言うんです、だからこの使命の自覚を本当に持たないと、使命を持って出てきた人たちなんだから、私たちは。だからこの使命の自覚を持てば、おのずから働きが出てくる。だからこれからどんな働きが出るかはお任せしたらいい。必ず神様は無駄にしないんだから、使ってくださるんだから、むしろ待ってるんだから。五井先生が私たちを50年も待っててくれたように、救世の神々は私たちの成長を待ってるんだから。そして私たちを通して実際に神々が働き始めるんだから、これが五井霊山の霊流が甘くなるって意味ですよ。闇と光を分かつ、それから霊的方眼を促し、霊的方眼を促しって書いてありますよ。全ての人々の霊的なものを目覚めさせるってことで、霊的方眼を促し、そうやって神々がもうちゃんと控えて待ってる、準備万端整ってる。私たちは準備万端だから、今は現れてないけれども、これからこの世界が多く変貌するときに、まず私たちが変わるはずだ。そしてどんな霊的な力が出るか分かんないけども、これを期待することはない。ただ一生懸命やってればいいわけだから、そしたらその人にふさわしい霊的な力が出てくるだろう。何も霊的っていうと特殊なものじゃなくて、さっき言ったように先が見えてくる、予知能力が出てくる、テレビが聞いてくる、これは当たり前のことだ。それから思うことがスムーズにいく、これも当たり前のこと。目覚めてみればこういうことが自然に起こってくる。そしたら生き方が楽になるじゃないですか、随分。それには今のこの肉体波動を高めなきゃダメなんですよ。だからこの肉体の要素を霊化することを考えて、肉体細胞どうやって霊化したと思うの。私たちは祈るでしょ。私たちの本心、神の分け御霊である本心から光が出ますよね、祈ってるから。その光によって中から私たちの肉体細胞が霊化してきたのよ。私たちの肉体細胞が、物質的にものを多くしてると荒い波動が入るの。否定的なことを考えると動物性に近い波動が入るの。凶暴だとか何とかすると、破壊的なことを考えたりすると、そうすると物質波動が多くなると密度が濃くなるの。密度が濃くなったら重たくなるの。重たくなって、だんだん重たくなったらどうなります？鈍くなるの。怠け者になるの。 路上で寝ても平気になるの、波動が荒いからよ。こういう話があった。責任長が大井先生に、昔の人は強かったんですね、ほら暖房もない火あぶり一つ、板敷きの時は円座、ごわざ作った円座一つに行って火当たって、昔のそれで住んでた、表につららが下がって、私たちも子供の時につららが下がってた、家にトイレ入るのにちょうど水を割って氷割って手を洗ってた、子供の時ずいぶん古いでしょ93年生きてんだからね、92年生きてんだからね、古いはずで。それが今は暖房があってね、いたら尽くせるじゃない。だから昔の人は強かったんですねって言ったら、小石先生がそうじゃないよ、波動が荒かったんだよって。だから耐えられたの。だからほら極寒の地にいても耐えられる人は耐えられる、順応性があるから人間は。ところが今我々は暖房、冷暖房をつけて住んでるもんだから、ちょっと外にいると風邪ひいたりなんかしてるんで弱くなってるから。だから波動が細かくするっていうことはどういうことか、ね、自由性が出てくるの、はい、昔と違ってみんな自由性が出てきてる、みんな。だから平気で海外旅行なんかしてるじゃないですか、軽くなったのよ。昔は変わんないよ、意識が軽くなったのよ。だから平気で海外旅行行ったら、なんか昔は海外旅行する時に水逆付けして行ったんだよ、お別れするかもしれないよ、逆付け交わして行ったんだよ。僕は初めて何外国へ派遣された時にみんなおせんべいくれたよ。今誰もおせんべいくれない当たり前になっちゃってるから、こうやって覚悟して一回こう言ったもんだよね。こういうものが今は当たり前になっちゃってるから、ならない。こうやってどんどん今霊化してるの。だから私たちが時間が短くなってるの、それに伴ってどんどん時間が短くなってるの。そしてこの時間がやがてなくなるの。そしたらどうなんだろうね。いつも今よ、年を取らないや、年を取らなくなるよ、そのうち死ななくなるよ。死ななくなったらどうします？ずいぶんね、進化が早くなると思うよ。今はね、死ぬでしょ。なぜ死ぬかっていうと、新しい体験するために、古い頃を持っちゃって古い顔入れも持っちゃ体験できないから、新しい体験で体験してるんだよ。新しい体験は、それが終わったでしょ。終わった時点で今度はほら、まだまだ因縁症があるから、これを浄化するためにいろんなもの出てくるだろうけれども、この因縁症もなくなったらどうなるの。死ななくなる。そしたら学ぶだけ学ぶ、何万年でも生きられる。学ぶものがなくなったら、これからあの星行って学びますって言ったらバイバイね、送別会やってみんなでお祝いしてもらって、それで向こうの星行って学ぶことになる。お別れじゃないんで、こういう世界が来るかもしれない。だから地球の内部にいる、地球世界の内部、アダマさんっていう人は進化何万年も生きてる、レムリアの人ですよ。そのまま何万年も生きてます。しかも進化、それがいろいろと通信に起こしてますよ。この映画館の下にある図書館があるといって、そこにミコスさんっていう人が4万何千年か生きてるのかな。それで大きな人ですよ、館長さんやってる人です。こういう人たちの通信もあるんですよ。そう考えると人間は生まれてね、一人前になるまでに大変でしょ。1年前になるとすぐガタが来るでしょ。それともほら学びが鈍くなってきて、もう年取って死ぬね、また生まれてくると成長するまで何もほとんど成長期に使って働く時少ないでしょ。ところが生まれ変わりしなかったら もろに体験できるじゃない、積み重なるじゃない、だから偉大な英知を持った人になるじゃない、こういう人もいるってことだ、この世界。だから私たちの進化っていうものは果てもなく進化していくね、どこまでいいかわからない、それを楽しみにしてやりましょう。そしたら皆さん方がやがて、ね、本当に目覚めてきたらみんな心の中がスーッと通じ合う人になるよ。だから楽しいね、どこ行っても兄弟、どこ行っても止めてくれるどこ行っても食べさせてくれる。本当にどこ行っても食べさせてくれるんだよ。僕今どこ行っても食べさせてくれる先生は助かってる、
助か
る。いや本当よ、また話がそれそうだけどね僕が職員になった時に、ね、また暴露するけどね職員になった時に五井先生がね、いや僕は職員になる前にうちの おかげの前に行きゃ仕事を一つにしてくださいってお祈りしてたの。今やってる仕事は不発会社のあのカップやなんかの販売の会社でね、5階の僕はそのフロアの責任者で商品の管理の方やってたの。でね、仕事が残業があると集会行かれないからね、本当に集会行きたいためにね、おばさん殺しておじさん殺してねいっぺんに殺すと使い道がなくなるからね、半殺しにしてさ、それで助かりましたって言って嘘ついてやったの、もう嫌になってきたんだね。でどうぞ仕事を一つにしてくださいって祈ってて、三月祈った。でただ祈ったんじゃいけないから、会社行く時にこれから集会行ってきますって言ったの。僕は講師だから集会行って話してる時が一番命が生きてんのよ、嘘が言えない時よこれは、ね、だから会社を集会場としたの、昇進を会員さんと思ったの。それでこれから集会行ってきます、その嘘つけなくなったからサボれなくなっちゃったね、これ一生懸命働いたの。で三月だった、そしたら一緒に東京をまとめようって働いてた女性の講師のボスがいたの、大久保さんっていうボス、大久保利光の系統の女性ですよ。この方と田沢さんがボスなの、田沢さんが女性講師のボスなんだよ、2人が、うん、この2人をなんとかしないと物が動かなかったんだ東京は、うん、それでその人だったら組んで仕事してたわけだね、東京連合会作ろうとしてた。そしたらその大久保さんが行ったらね、ゴイゼンとゴイゼンとか行ったら、ゴイゼン先生が長安を使うと思うのはどうだいって話が出た。僕に言わないのゴイゼン先生は、はい、大久保さんがびっくりして僕のとこ飛んでいた、あなたゴイゼン先生があんたお使いになるそうですよ、よかったですね、これは祈ってた甲斐があったと思ってね、ゴイゼン先生のお言葉来るの待ってたのに、待ってた暗いと来ないのゴイゼン先生、その一月経っちゃったら、田沢先生が飛んできてね、あなたは良かったですね、ゴイ先生、あなたお使いになるそうですよとまた言うの。こんなこと本当かと思って待ってて暮らして何も返事はないの、ゴイ先生が。それでまた一月経って、今度は家内がゴイ先生に行ったわけ。そしたら家内が長い人を使うと思うのどうだいって言って、びっくりして帰ってきて、あなたはゴイ先生があなたお使いになるってそうですけど、どうなのって言って、どうもないのよ、俺は何ヶ月も祈ってんだから。いいねって言ったら、まあその時はいいって言ったんですよ。そしてゴイ先生飛んでったの。ね、そしてどうぞお使いください、いいよ定年になってよ、うわ冗談じゃねえよ、定年になってよ、まだ何年も先の話だ、定年になってよ、これは五井先生の試しです、僕に。つまりどれだけ捨ててるかじゃない、使わないんです五井先生は、自分も捨てなきゃ使いませんからね、どれだけ捨てるかを試したんですよ、多分だ定年になってからでいいよ、冗談じゃねえよ、いや今すぐにお使いください、あそうかそんなのいいよ、だけど今度はまた試しだ、で高橋がこれからだこのくらいだから給料、まあ正直に言うとね6万なんですよ、うちは安いんですよ、じゃあ悪いけど今お前ちゃんとしてんのよ、 昔はあのボランティアだからなんて言われてから文句言えないんですよ。ボランティアでやらなきゃいけないから。で6万なの。そうだね、あんたはだから5万か6万かねっていうのはね、5万か6万って言われたって僕の今の給料の半分ですよ。10万もらってて、あの、あれが入ってるからボーナスが入ってくるからね、10万もらってたの。そでうちに帰って「実は5万か6万って給料言うんだよ」って「食えません」食えませんって言うな。承知してくれないのよ、食えません。だからそれでひょうがないおかげの前に座ってまたね、僕は承知してんだけどうちのおかげが承知してくれないんです。それでお祈りしてね、ご挨拶を言って、僕は承知したんだけどうちのおかげが承知してないんですよと読んでて、私が説明して解いてあげるっていう、説得してあげるっていう。早い家に帰って、お前行ってこい、ご遺伝とか行ってこい、ご遺伝説得するって言ってるからって言ってこいったら怖がって行かなくて仕事したそれでもらってみたら5万なの。一瞬目の前が真っ暗になった。どうやって食べていこうでしょ。あんた10万だって大変なんですよって言って、ほら家計簿見せる、数字見せられたらね、文句言えないじゃない。俺5万で一体どうして食っていけたらいいんだろうと思って、ね、でも五井先生が使うとおっしゃってるんだからなんか道があるはずだと。でも俺は決心した。だから小遣い一銭もいらない、お前悪いけどちょっと働いてくれないかな。そしたら俺は小遣い一銭もいらないからこの道に入りたいって言ったら、うん、承知しないよね。でも五井先生が説得するってことで嫌がって そのまま認めた。でもらったのが5万でしょ。どうだったなと思ったら内緒で封筒をくださった。ご遺伝1万円入ってるの。しばらくご遺伝のポケットマネーで養ってもらったの。高橋さんには内緒よ一緒だったらほら先輩だから、副理事長だからね、先輩と給料一緒だったら面白くないだろうから内緒だよね。それでも半分だよね。そうしたら無限供給が始まったの。砂糖はないねって入ってくる。お米があそこにないから買わなくちゃけど、どこかからいただくの。油は買わなくちゃってちゃんと入ってくるの。物で入ってくるの、お金で入ってこないよ。物で入ってくるの。いやーこれが無限供給だって体験してね。そして僕はほら組織を担当してるからね、昔は斎藤村田両長領が地方を回ってみんなが喜んで受け入れてんだよ。ペーペーは行ったって受け入れなかったんだよ地方は。それで斎藤先生が行かれない時にこれ幸いとんで僕が私でよければ行きますとみんな断られてたんだそれで一度行ったら必ず呼ばせてやろうと思ってね、呼んでもらうようにしようと思ってもう精一杯話すことをした。数が少ないかって大勢いるつもりで話をしてったの。そしたら呼ばれるようになったのよ。あれじゃ今度は僕が組織担当したから講師をみんな派遣するように持ってったわけ。もう徹夜でやりましたけども、好きなことやってんだからね、苦労ないよ、うん、こうやって本当に投げ出すと無限供給が入る。誰が生かしてるのか、神様が生かしてる。だから神様に真剣に向かって生きれば生きられないことはないはずなんだ。自分で生きてると思うからお金がないと生きられないと思ってお金がないの。お金がないと生きられないと思っていくからお金がなくなるの。わかります？思いが作ってるんだから。だから神様の仕事してて困るはずがないんだと思っていれば困らない。そして今は無限供給ないですよ。ちゃんといただいてるから無限供給ないです。だけど豊かですね。豊かっていうのは変な話でお金のことを考えないと仕事できるんですよ。そこが豊かなんです。食べられりゃいいんだから、うん、何をいっぱいお金持ってたって、ね、余ったってしょうがないんだから食べられりゃいいんだから、ただ一生懸命やって仕事して、ね、いければ満足ですよ。だからお金のことを一切考えないで僕は動いてましたからね、家内のいる時もあるから、うん、だから家内はちゃんとほら 入ってくるから、それで賄えたんですよ。それで地方行くようになったら、ほらさっき言ったね、ちゃんと食べさせてくれるのよ。うちに帰って助かるのよ。お金が少ない時に食べ、今日食べてれば食事が少なく済むでしょ。こうやってずっと過ごしてきたのよ。それで理事長が会に入るようになって、初めてこう公務員並みに引きますよって言って給料が上がったの。それまではね、本当に給料は少なかった。そして正美先生が見かねてね、僕に、私がね、もうちょっとしたらあのみんなの給料上げてあげるわよ、我慢してねって慰められたの。それで理事長の代になって、ようやくな人並みの給料になったのよ、うん、で年金もな、あの厚生年金も何もかかってなかったの、うちの会は、うん、本当のボランティア集団だね、うん、それで今のような会社ができて、どんどん広がってきた。だから本当に命を捨てればちゃんと物事は解決するということ。お金は、ね、貯めとくと使わなきゃいけない。使うようになってお足だから、じゃあ歩くんだ、うん、でね、貯め込むとね、あそこは貯め込んで、ほら使ってくれないとお金は腐るよね、うん、だから自分でもって老子なんかどっかで抜けるようになってるよね。だから使った方がいい。使えば使うほど入るんだ。そこで昔から一重献金というのがユダヤではやってたの。収入の1割を献金するってことです。それをやり始めたの。収入の1割を献金しようと思って貯めていて、それで寄付したりなんかしてたの。それとちゃんとそれに見合ったのが入ってくる。使った分だが入ってくる。こういうふうな循環の位置がつけば、お金に困ることはないと思う。ところがお金がないと生きられない。思うことそのものがすでにお金にとらわれていること、うん。物がないと生きられないというのが物にとらわれていること。そしていろんなものを溜め込んで、物で膨らんで、どうしてるのそのもの。戸棚開けたらいらないものいっぱいあるでしょ。捨てらんないんですよ、人間っていうのは。こうやって物ばっかりじゃないよ、肩がいいから何から全部売ることばっかり考えてるのが人間なの。それで気膨れしてんの。それで身動きが取れなくなってんのよ。なんかそうやってちょっと目、あの名誉があるからとか、メンツがあるからとか、ちょっと私の顔を立てないと、私の顔を立てないと怒ってるけど、もともと立てる顔じゃなかったから。こうやって自分のプライドをつて、この物事を狭く孤立した考えがあると思ってないの。だからそういうものも全部取っ払ったら楽になる、本当に楽になるじゃないですか。そして精一杯好きなことをやって、好きなことってない、人の人類のために働くこと、これをやってたらここに生きがいがあるんでしょ。こういうふうにして人間は本当に精一杯生きながら、しかも人のために役に立ちながら、みんなが調和した素晴らしい世界に入ってくることができる。これがこれからの生き方。そうならなきゃいけない。だからなるのを待ってるんじゃなくて、ならそういう世界を作らなきゃいけない。これが私たちの使命でしょ。だから理想的な世界をイメージしてください。素晴らしい世界を。そうすればそのイメージが動力になるんです。そしてそういう世界が生まれてくると。何か質問ありますか。一生懸命喋っちゃったんだ、ちょっと疲れた。話分かりました？私分かんないわ、なんて言ったら分かんないよ。入れてください。分かったわでいいの。どうせこの話2時間やったって切り替えて覚えてる？覚えてないんだ大体ね。今日の話は良かったわ。どんな話、さあねんで終わっちゃうからね。でも入ってる。 かり思い出す。学ぶって何なの？自分の中に全部なかったら分からないんですよ。だから学ぶっていうことは自己発見なんです。あ、分かったわっていうのは何分かった？自分の中にあるから分かったんですよ。すでにあるの。人間は神の分け見たま。本当は宇宙と一体、ここに書いてある。一人だ、一つだ、宇宙は。宇宙からこう来てるんだから。だから本当は神からこう来てるんだけども、三角の頂点の備えで自分なんですよ。これがずっと進化するってことは、ただ直線に進化するんじゃないですよ。広がりが出るの。広がっていくの、これ。そっと人のことが分かる、世界のことが分かる、丸ごと地球が分かる、宇宙が分かるって形で広がっていくの。これが進化よ。で、進化ということは、実は、新しいもの出てくるの？いや、あのね、最近のことなんだけど、僕のルーツが知りたい。そう思ってし、龍神さんにお願いしてたの。だんだん少しずつ分かってきたのよ、ルーツがね。龍族の出たってことも少し分かってきたし。それから、しぼれさん、あの、しぼれさんの他に龍神さんがいつも守ってくれてるし。それから、龍神さんが女性の、神野さんみたいな姿が出てきてるのね。それの、その人と、しぼれやなんかと違うから、どういう関係なのか、ちょっと霊的に分かる人がいるもんだから聞いてもらったの。その人出してみて、僕が出してみて、どういう関係なんでしょうかって言ったら、あなたが使命をいただいた時からずっとそばに一緒にいますって言われたの。ということは、しぼれ自己人の他に、指導霊としていたんだろうね、それ。その獣人さん系統で。女性の姿してるけど。それで、もっと奥を知りたい思いがあるの。でもっと教えてほしいって言って、この間統一してみたの。そしたら霊的に人に見てもらったら、龍神さんなんだけども、ものすごく進化した形だって。でこの辺が鏡みたいに反射するって、反射してて光を受けて跳ね返してると、まあ何か言ってることは象徴的でよく分かんないんだけども、僕のルーツをって言ったら、なんか厳かな神様みたいに出てくるのかと思ったら、何やら進化した形になってる。それで気がついたの。ああ、過去遡って未来行ってるんだ。僕のルーツっていうと過去になるよ。そうじゃなくて未来なんだってことに気がついたの。そのせいかどうか知らないけども、もう過去はないってあれは出てるの。長安王様はもうないんだってことも出てるの。あの、そういう言われてるの。で、いささかでも過去、古いものにとらわれるなってことも出てる。そういうことが今の松目での言葉の中に出てくれてるの。もう過去はない、未来しかないの。だからずっと過去にさかのぼったら未来になるってことはどういうこと？つまり未来がここにある、進化に。これは過去なんです。これが現れてくるのが進化です。だから私たちが未来にずっと、過去にずっとさかのぼっていったことが未来になったってことは、進化のある自分に気が到達すれば、これは進化、未来ですよね。それともう一つ言えることは、今現在、ここに現在があります。これがずっと回って消え、正面から見たらなくなったのが過去です。だから過去はなくなってますよ。だけど霊的に上から見たらどうなりますか？ここにある現在がずっとなくなって影に入っているの。これを内蔵された秩序と、デビッド・モームっていう理論物理学の、今亡くなったけど、ロンドン大学の名誉教授、この方が解いてるんだね。内蔵された秩序。ここに現れてるのを開示された秩序と解いたんです。開示された秩序。開かれた今。因縁因果の現れのことなんですよ。科学は因縁因果を解けないのよ。極極差になっちゃうから、だから開示されたって現在、内蔵されたって未来、あの過去、ね、そしてその人の説です。現在形あるものはすでに過去にあったものだと言ってる。 今は韓国はそこまで来てるのよ。過去にあったものだって言ってる。そしてそれを正面から見たら消えてなくなった。上から見たらここにあるの。これはそういう装置があるんですよ。それを見てその人は浸透を得たわけです。ガラスの中にもう一つ幻灯系があって、グリセリンを入れて、インキを落とすと天の存在だと。これを中のハンドルを回るとグリセリンが動くから糸状になって消えてなくなった。で、未来、現在が過去になってなくなった。それは時空を超えたところに内蔵されているということです。次元を超えたところに存在しているの。つまり私たちがやった行為は全部有界なり霊界なり記録されている。これがそうです。因縁がで言えば。そして、これが内蔵された過去が回って出てくると未来になる。だから、未来は過去なんです。言ってることはありません。だから今現れたものは、今私たちが運命となって現れて出てきたものは、これは過去の因縁書を浄化するために守護霊が出していることなんです。それは運命が悪いと長い世代じゃダメ。浄化のチャンスが今しかないの。その浄化のチャンスを逃したらダメなんですよ。だからこの出てきた病気でも何でも、これどう生かすかっていうことが修正の働きなんです。修正するこれが姫の成功なんですよ。そうすると病気は、ああこれで健康になると持っていかなきゃいけない、ね、そうするとそれが未来になる。こういうことが未来が過去だってことが分かるとね、その人の例えば結婚の相談が来ません。これは因縁障害からダメですよ。どうしても結婚したい、結婚します、これは3年ずっと別れますよって僕が言ったとします。未来をね、これは未来を見てるわけじゃないんですよ。その人の因縁症の深さを感じ取って、この分だと言うとね、3年すると因縁症がお互いに出てくるから、うまくいかなくなって別れ話が出るだろうってね、想像して言ってるだけです。だから3年もすると別れる話が出るといけないから、その時は受け入れてあげなさいって親に言ってあげる。だけど親は承知しないんだ。あんだけ反対したのにね、結婚した、もっと我慢しなさい。でその子がとうとう5年まで辛抱した。そういう例があるの。だけど僕は見て魂がいい子だから、女の子が、この子は必ず自立できるから、だから、結婚してもね、あれしても大丈夫だからって言ってた。でも子供と先にできちゃったから結婚されたのよ。それで3年で別れ話してて、親が反対で5年の持ったわけだ。それでも別れたね。そしたらその子が稼ぐために子供をダンプに乗れて運転して稼いだんだよ。そのしっかりした子だから、それで子供を育てた。それで自分が勉強してコンピューターの先生になった。こういう例があるわけだ。だからそういう子だからね、結婚してもまあ大丈夫だって言えるけども、因縁症に負ける子だったら大変だ。子供ができちゃったら大変だ。だから反対する。でもなかなか聞いてくれない。祈ればなんとかなりますかなって言うんだよ大体。そんな祈ったってすぐ解決するような問題じゃないんだよ因縁症は。だから因縁症を深めるといけないから反対してるのよ。本当は結婚して辛い思いをして分かった方がいいに決まってるんだよ。だからそれじゃあね、子供ができて別れ話が出たらえらいことになっちゃう。だから反対するんだ。手鍋下げてもなんて覚悟で言うから言うからね、でもそんな簡単もんじゃありませんよって言ってる。じゃあどうしたらいいのか。つまりしないでもって因縁症なんだから、陰で祈っててあげた方が、その理由が分かったんだから、それ因縁症を祈ってあげたらいいの。これの方が無難な生き方だよね。以上です。なんか脱線ばかりしてて、言わないでもいいような話しちゃったような気がするけど、終わりです。
がとうございました。それでは全体のお清めお願いします。お写真お持ちの方、机の上の方にお出しください。
はい、
ありがとうございました。では最後に世界平和の祈りをお願いいたします。
世界人類が平和でありますように。
世界人類が平和でありますように。
日本が平和でありますように。私たちの天命が全うされますように。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとう。
ありがとうございました。とうとうこの時間が来てしまったんですけれども、20年前に札幌先生座ってくださっても結構です。すみません、座ってくださってて結構です。20年前に札幌の会員さんの牧野さんという方とうちの母の小森みどりが先生の方に勉強会のお願いに伺ってからもう20年になりまして、その間ずっと毎年毎年いらしていただいて、小井先生の御教えを本当に分かりやすく繰り返し繰り返しお話ししてくださり、本当に先生が毎回おっしゃるように分かってないよね、ただただ聞いてるみたいな感じですけど、必ずこう積み重なっていってるっていうのが分かりまして、本当に先生のお話の仕方がその時代その時代の話題も組み込みながら分かりやすく話していただいて、本当に楽しい時間を貴重な時間をいただきました。その間奥様のこともありましたけど、ずっと頑張って先生も来てくださり、サポートしてくださる方も東京にいらして、本当にありがたい時間をいただきました。20年間本当に長い間でしたが、先生もずっと変わらずお元気でいてくださり、本当にありがたいです。これからも今回で一応一区切りつけますけれども、これからまた皆様のご要望がありましたら、先生は一度も来ませんとは言ってくださってないので、皆様のご希望があればもうどんどん先生に無理やりでも飛行機に乗ってもらって来ていただきたいと思っていますので、これからもまたよろしくお願いします。で、今日は本当に先生最後ですけれどもありがとうございました。体調整えててくださいね。お願いします。先生のファン皆さんですので、いつも楽しみにしてくださると思うので、よろしくお願いします。